それでは礼拝を始めていきたいと思います。ただ神聖を賛美します。ラララララ十字架にかかりたる救い主を見よや、子は長犯したる罪のため、ただ神聖よ、ただ神聖よ、信ずる者は誰も、皆救われ。アーメン。はい、それでは一言お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。今日も新しい一日を感謝します。今日も御霊に導かれて、主がおられるところで、私たちも使えることができるようにしてください。今日も御言葉を通して、霊の糧をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは、本日のディボーション箇所は、創世記の50章の22節から26節の箇所です。それではお読みいたします。ヨセフとその父の家族とはエジプトに住み、ヨセフは110歳まで生きた。ヨセフはエフライムの3代の子孫を見た。マナセの子マキルの子らも生まれて、ヨセフの膝に抱かれた。ヨセフは兄弟たちに言った。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。そうしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから携え登ってくださいと言った。ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、棺に納めた。アーメン。全体を要約いたします。ヨセフは110歳になりました。そして、自分が死にこの面しているということを感じ、そして遺言を残しました。自分の遺体を約束の地に運んでくださいと自分の子供たちに遺言して、そして110歳で死にました。はい、それではまず、はじめに主が語ってくださることを通して、黙想していきたいと思います。はい、それでは、できた方からお願いいたします。
はい、私も二度その24節、25節で、神様ご自身が絶対 100% 脱出させてくださる、約束の地カナンに連れて行ってくださるという、必ずという言葉、神様という言葉、これが二度繰り返されているということ、顧みるという言葉もそうですけど、それとこの神様がされることと私たち側の責任というものが書かれていると思いました。25節は神様がこの帰り見てくださいますけれど、その時私の遺骸をここから携え登ってくださいと、全部神様がしてくださるということで終わるのではなくて、私たちまたその子孫たちがなすべきこと、だから御言葉、神様の導きに従って、そしてこの遺言に従ってそれを実行しなさいという両面が書かれていると思いました。そしてイスラエルの子らに誓わせてということも、その曖昧にしないで必ずこの絶対的にするようにという強調があると思います。以上です。
私はヨセフが自分の遺体をここから携え登ってくださいと言った25節に目が止まりました。いつもここを読むと本当に感動するんですけれども、ヨセフは自分が長らく住んだエジプト、またそこで、たくさんの名誉や地位を持っているエジプトの地に と葬られるということを望んだのではなくて、本当にこの神様の約束をいつも追い求めた人なんだなと思いました。神様の約束がどこにあるのかというのを見て、自分が死んだ後でもそこに共に携え登ってほしいという、そういった情熱にすごいなと思って目が止まりました。以上です。
はい、私も同じですけれども、ヨセフがやはり自分で死んで終わるということではなくて、この約束を相続する、それを子孫に伝えていく、それを引き継がせるという、本当にそのことを思って、自分の遺体をそのマクペラの洞穴に一緒に葬ってくれと言ったんだなということを思いました。また、ヨセフは24節から、神が必ずこのエジプトから脱出させてくださいという、このビジョンもすでにいただいていたんだなということを、それでまあ、出エジプトが始まるんですけれども、やっぱりこのリーダーがこの先、この民族がどうなるのかということを、明確にビジョンを持って掴んでいる。そしてそこに民を導く必要があるんだということを思いました。以上です。それでは続いて神様がどういうお方か、また模範や戒め、また示される罪、約束、慰めがないか、黙想していきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私は、御父はどういうお方であるかというと、一つは22節、23節、ひどい試練の後には、豊かな幸せを与えてくださるお方であるということ、また24節は、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヨセフという、に、形で祝福の約束を継承させて、一世代ではなくて、何世代にもわたって、ご自身の計画を一歩一歩進めていかれるお方です。つまり、十分な準備と祈りによって、進めていき、即断で、即席で行われないお方です。また、24節から26節までのところで、模範ですけれど、神様は必ずエジプトから約束の地カナンに導いてくださるという絶対的な確信に立っているということ、そしてその約束が実現するように兄弟たちに誓わせて、その約束がこの揺るがないようにするということです。教訓としては26節ミイラというところですけれど、この目に見えるこのヨセフの存在によって、このエジプトから約束の地カナンに行くための、それが一つの印、力になったかなと思います。十字架が私の救いを表し、また様々なノアの虹がもはや裁かないということを示すように、ミイラが一つの印になったかなと、約束を実現するための、そのように教えられました。以上です。
はい、私も少し似ていますけれども、25節のところから模範を学びました。ビジョンを強く握って、本当にビジョンに捉えられている人の生き方というのが非常に模範的だと思いました。実際にエジプトの民が、イスラエルの民がエジプトを脱出するのは400年間、先になりますけれども、この400年もの間、民が覚えることができた、いつかここから脱出するということを覚えていたのは、きっとミイラとなって置かれていたヨセフの言葉を、皆が語り伝えていたことも少し、というか結構大きな力になったのではないかなと思いました。400年というのは膨大な時間なので、この期間、本当に民が神の約束を見上げ続けることができるようにした、その力になったかなと思いました。神の約束というのは、誠のビジョンを持つ人を通して実現していくなということを思いました。 それともう一つ、ビジョンのスケールの大きさというのを模範として学んだんですけれども、ヨセフは自分の人生の中に神のビジョンを見ていたのではなくて、自分の地上生涯を超えたところにあるビジョンまでしっかりと掴んで、ヤコブもそうでしたけれども、掴んでいたというのが非常に模範的だなと思いました。群れにあるビジョンや国にあるビジョン、このために使えることができる大きな器というのがヨセフであり、またヤコブなんだなということを思わされ、非常に模範的だなと思いました。以上です。
はい、私も一緒ですけど、24節を通して、イスラエル民族がエジプトで非常に繁栄していたんですけれども、結局それがゴールではなかったということを、ヨセフはよく知っていたんだということを思いました。神様の約束の地を受け継ぐこと、ここに戻ることがヨセフのビジョンであって、そしてまた、それは新約の光を照らすと、約束の地というのはやっぱり天の御国のことであるなということを思いました。地上の繁栄や地上で何かこう栄えることで終わるのではなく、必ずこの天の御国にこの戻るというか、それを相続する信仰を継承することが、まあ、ヨセフのビジョンであったなということを思わされました。以上です。それでは適用の時間を持っていきたいと思います。それではちょっと短いですけれども分かち合っていきたいと思います。
はい、私は、今日は信仰また約束を継承していくということを特に教えられました。北海道の宣教旅行に行こうとしてますけれど、やはりもうちょっとその現状をマイカ先生に聞いて、自分でただ文字だけ見て、終わるのではない方がいいなと一つ思わされました。もう一つは、やっぱりミイラということが非常にいいんじゃないかと。だから、霊的リーダーはミイラにというふうに思ったんですけど、そうではなくて、やっぱり教団のリーダーに与えられたビジョン、なぜ日本に送られてきて、どういうビジョンであるかということを、私たちがいつも忘れないことと、信徒の方々に流していくこと。これが大切ではないかなということを思わさられました。年月が経つにつれて、だんだんこのぼんやりしてしまうので、それを避けなければいけないなということを教えられました。以上でございます。
はい、私は、神様の約束を握るビジョナリーになりたいと思いました。ビジョンを持つ人になりたいと思いました。この北海道の地で宣教していて、神様がすごい印を見せてくださって、約束を握っているんですけれども、目の前でこうあまり人が救われてこなかったり、そういう現状を見て、このビジョンがなんかこう薄れていくような、約束が薄れていくような感覚があったんですけれども、自分の人生目の前で起こることにとらわれるのではなくて、本当に約束を見て行かなくてはいけないと思いました。約束があるからこそ目の前で起こる出来事があるんだということ、もっと大きな目でビジョンをつかんで約束を握っていこうと思いました。はい、以上です。
はい、私は、私も信仰の継承ということなんですけれども、やっぱり自分の家族や親族にこの天の御国を受け継がせるという大切な使命が残っているなということを思いました。またある方のが、亡くなったんですけども、しかしその方の死を通して未信者の家族がキリスト教に近づいたり、そういうことも見ているので、本当にこのヨセフのように、自分の死や、そういうことも通して自分に関わっている人がこのイエス様に近づくことができる、そういう備えもしていかなければいけないということを思わされました。以上です。それでは一言祈ります。天のお父様、感謝します。 今日もこのヨセフの姿を通して私たちが学ぶことができ、また神様の大いなるこの祝福を見上げて、約束を見上げて歩むべきことを学びました。主よ、どうぞ今日もその約束を見上げて私たちが歩むことができるようにしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。